こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは前回に引き続き eBay 輸出コンサルタントの新井智代さんです。eBay 輸出って何って思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こうやって日本で言うとメルカリみたいな、そういう、ことですね、そういうマーケットで、海外に向けて市場が開かれていて、海外の人を買えるっていう、メルカリは日本の人が主だと思うんですけど、そういうイメージで捉えていただければいいかと思うんですが、その eBay Japan Conni コンサルタントという方が日本で8人だけいるそうなんですが、新井さんはそのお一人ですということで、今日も、前回はですね、どこまで言ったかというと、もともと新井さんは国家公務員でいらしたんですけど、国家公務員として特許庁で働いてた時のお話をじっくり伺ってました。で、前回伺う限りでは非常に充実した特許庁時代を送ってたようなんですが、それがなぜですね、独立することに至ったのか、今日じっくり聞いていければと思ってます。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。トーンの桜子さんでフライハイ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速今日も新井智美さんをお招きしましょうと言いたいところですが、実際さっきですね、ちょっと相槌入ってたのに気づいた方いらっしゃるかもしれません。先ほどから実はお座りいただいてて、お待ちくださっていました。でも改めてご紹介します。eBay 輸出コンサルタントの新井智美さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、伺った時に、なんかすごく充実した東京町時代だったんじゃないのかなっていう、国家公務員時代の話を伺ったんですが、そこで何がきっかけで、どんな、なんかこうちょっと違うなみたいな思うことってあったんですか？
ありましたね。その、だんだんやっていくうちに、やっぱ公務員って、どんだけ仕事しても、給料変わらないんですよ。みんな一緒じゃないですか。そう、出世とかもそんなに大きく変わらないし、めちゃくちゃこの人はやってるから給料上げてあげようとか、特に一応なんかね、なんかその人の能力で、能力給にしましょうみたいな流れはあったけど、結局あれは上げたら次下げる、上げたら下げるで、結局全体は均一になるようにうまくできてるんです。だから公務員ってどんなに頑張っても頑張らなくても、まあ給料変わらない。
なんか目標設定制度とかって一般企業ではあるんですけど、ああいうのはあった？
東京庁もあった、一応ノルマみたいのがあって、それをやるかやらないかで A とか B とかつけられたんですけど、 A になったところで本当に数百円上がるとかそんなもんだから、全然頑張る意味がないくなっちゃう。でも私結構仕事やってたんですよ。人の2倍はいかないけど 1.6 倍ぐらい。
すごい。 1.6 倍
毎月、そうだからすごいやってて、だからその成績も良かった。
件数とかで分かるってこと
か。件数で分かる、そう、毎月ノルマがあって、それの 160% とかやってたから割とやってた方なんですよ。でも私定時に帰ってたの、そうすると隣の席にいるおじさんは、おじさんって言うとあれだけど、その人は 100% しかやってないかったり、100% できなくて 90%、80% だったりするんだけど、でも残業してるんですよ。
残業手当でしょ。そう、給料高いってこと。
そう、私は定時に帰っちゃうけど、そしたら9時、10時まで残業してるんですよ。そうすると残業代入るから、そうすると私より年収で100万ぐらい違ったりする。毎日残業してるから。それでなんか違わないと思って。
そうですよね。
それはその人ができなかった分、私がやってあげてたりするわけ、なのに給料は向こうのが上って、まあ公務員ってね、そういうもんだよって言われたら、そうなん、分かってたんだけど、なんかいざそうなってみると、なんか頑張る気力が出なくて。
そうですよね。でもそれは一国民としては、それはあってはいけない。そんな、そんなところに税金の無駄遣いは。
そう。まあ一応本人はね、仕事してるってことで、別にその人がなんかダラダラね、やってたとは分かんないんだけど、でもやっぱそういう、成果じゃなくて、時間でやるから、なんかちょっと、やる気が起こらなくなっちゃったっていうのと、あと頑張って頑張ってやると案件特許の審査がね、どんどん進んでくるんですよ、そうするとそのジャンルのものがなくなってくるの、審査するものが、そしたら今じゃあ手が足りないところに行ってって言って違うジャンルをやることになるんですよ、となんか頑張れば頑張るほど
大変になる。
新しいジャンルって全部覚えなきゃいけないから、もともと土木だったのに、それが今度ね、カメラが今手が足りないからやってって言われて、全くやったことない光学機器、放射線の機械とかもやったんだけど、全然知らないじゃないですか。それを勉強しながら審査するんですよ、でそれが一段落したなと思ったら、今度じゃあレンズの分野行ってとか、なんかね、また手が足りないところにどんどんできる人は回されるんですよ。まあ、自分できる人ってわけじゃないけど、仕事早かったから、
とやればできる人のところに来るんですよ。
やればやるほどさ、なんかどんどん辛い仕事が与えられて、
しかも給料上がらないし、あんまり未来的にも違いがない感じ
で、経済産業省がその時ちょうどなんかインサイダー事件とかがあって、株取引が一切ダメになったんですよ、だから私も特許庁って経済産業省の下だから、 と特許庁職員は一切株をやってはいけませんと、
うんうん、
そうするとあの証券会社に口座も作れないんですよ、
うん、
と公務員ってほら副業禁止じゃない、
うん、
で不動産投資とかできるほどお金なければもう株式ぐらいしか何かこうお金増やすってことができないのに、それも経済産業省としてはやっちゃいけませんってなったら、
うん、
もう完全にもらった給料を使って生きていくしかなくて、うん、なんかもう絶対生活レベルもう最後まで見えてるじゃんみたいな、
うん、
もう生活変わらないのがもう明らかじゃんと思ったら、なんかねそれちょうど40ぐらいだったんですけど、うん、あと20年全く同じ生活をやって生活レベルも見えてて60までこう同じ人生で行くのと思ったら、うわなんかやだと思って、
うん、
なんかだったらもう健康ならなんとか生きていけんじゃないと思って、なんか好きなことやった方がもっと楽しいかもっていう方向にぐわーって1年間でなんかそういう思いになっちゃって。
それおいくつぐらいの時ですか？40
ぐらい。
なんかきっかけあったんですか？それとも溜まってたのが、
溜まってたのはやっぱその新しいジャンル行けとか言われて、
言われて、またですか、
ね、頑張ったのにと思って頑張ったら逆に辛くなるってどういうこととか、うん、なんかだんだん不満も溜まってって、
うん、それ言ったことあるんですか？なんか
結局言っても変わらないっていうのが、うん、公務員ってみんなそうですね、
うん、
みんなだからすごい不満溜めてるけど、うん、昼休みとかあの終わった後にみんな愚痴を言うんですよ、
うん、
それが当たり前だったから。でもそれを上司に言うこともないし、
うん、
言ったところでもう変わらないってみんな思ってるから、
うん、
だからそういう職場環境もなんか嫌だったんだよね、
うん、
それでなんかこのままずっとなんか昼休みに愚痴を言いながら、うん、20年同じ仕事すると思ったら、うん、いやなんかこれ変えた方がいいんじゃないみたいな
だんだん大変になりそうですよね。
そうそう、でほら我慢しない人だから、
うん、
我慢できないみたいななってそれで、あもうなんかなんとかなるんじゃないって思ったら、私思ったらすぐ行動しちゃうから、
うん、
これはなんとかしてやめて、でもボーナスだけはもらっていこうみたいな6月だなみたいな感じ。
計画してそう思ったのは何月ぐらいだった
の？思ったのは1月ぐらいから考えてて、
1月ぐらいに思って、
ほら3月末ってほら年度末だから一番キリいいけど、うん、ボーナス6月末だから、
うん、
ボーナスもらってからがいいなとか策略を考え、だから5月頭ぐらいに上司に、うん、あの思って言って体調が悪くて辞めたいんですとか、
体調悪くてって言ったんだ
そう、
まだ最後まで円満で
やっぱね、あのみんなに迷惑をかけられないので、辞めることは確かに迷惑なんですけど、まあ、会社員ってほら一人辞めたぐらいってなんとかなるじゃん、まあ、それはなんかなんとかなるだろうなと思ったけど、職場がつまんなくてとか仕事が嫌でって言ったら、それを管理している上司の責任になっちゃうじゃないですか。別にその上司が悪いわけじゃないんだよね。あの別に上司に恨みが、ね、そうあるわけじゃないし、あ
の人も。昇給されない仕組みというのが。
やりたくてさ、やってるわけじゃないから、うん、それ知ってたから、迷惑はかけられないから、
うん、
そしたらもう自己都合が一番いいんだよね。
うんうん
うん、いいのかな言っちゃって。やめてからいいかな。
うん、
たまにその特許庁の時の人に、うん、体調大丈夫とか言われて、ああ、そうだそうだみたいな、大丈夫みたいな、もう元気になったとか言うんだけど、その時はでも本当に気分がね、めいてたから。
本当にね、合わないこととか我慢してると本当に体調悪くなる
ので、
そこでやめて正解だったと思います、
うん、
結局だってずっと我慢を重ねていくと、うん、私進行がんっていうのが発覚して、
うんうん、
突然会社行かなくなって、それこそ大迷惑をかけたんですけど、うんうん、それはだから
我慢して
たからだと思う。でもそういう我慢してる感覚もなかったっていうか、それは普通だった、当たり前だと思って
た、うんうんうん、
でもそうするとそこまで行っちゃって結局うーってなってどっかみたいな、
うんうん、
なるから、じゃあその本当に病気はしない方が本当に良くて、うん、それはいろんな精神さ迷ったりするとギフトがあるよねって言うけど、まあ、ギフトはありましたけど、でも臓器取ったりとかいろいろするとやっぱり 7,8 年遠回りしますからね、
うん、
動けなくなったりして、うんうん、それはもうキャリアももちろん中断するし、だから絶対にそれは我慢しない方がいいと思いますね。これは正しかったと思うんですけど、まあ、それでじゃあ円満にまあでも結構早い方ですよね。1月に考えて6月に辞めようっていうのは、
そうそう
早い方だと思います。ねうん、なんかもう中にはやっぱ3年後とか、
ああもうね、周りもやっぱうつ病になる人とかすごい多かったんですよ。 うん、やっぱり一人で孤独に判断する仕事だから、
意外と、全責任が、
名前も出て、そう、全責任があるから、結構思い悩んでしまって、うつ病になる人がすごい多い職場だったの。だから、やっぱりこれは我慢しすぎてもダメだぞと思って、でも変わらないことも分かってたから、環境がね。なんかほら転勤とかさって、うん、あればまたね変わるかもしれないけど、うん、転勤ないとこ選んじゃったから、
まあ、ずっと同じ人
と同じそうだから変わらないの分かってたから、うん、もうじゃあもう自分が出るしかないなと思って、うん、
で決めて6月辞めましたと、
うんうん、
で辞めた後じゃあどういう風に動いていかれた方を、うんまた2曲目聞いた後に伺っていきたいと思います。帯吉幸さんでダイヤモンド。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。やりたいことからやれることに変わっていた。動けない同じ場所ぐるぐると回って、海へ返すアメジストさようなら、hey! 今か
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほど、特区長を辞めるって決めてボーナスもらって円満退職しました。
うん、うん、
その後はすぐ帰郷したんですか？休むかな、そんなの。
そう、ちょっと休もうと思って、うん、でせっかく特許庁辞めたから、まあ、特許庁って転勤ないのはいいんですけど、霞が関にあるから霞が関に通える範囲しか住めないじゃないですか。だからせっかく霞が関を離れるなら、うん、できないことをやろうと思って、静岡の熱海に家を買って、まあ、その東京の家を売ってね。
なぜ熱海？
熱海はこれ東京に来ようと思えば新幹線で近いし、うん、温泉あるし、でその時地震がとかさ結構言われてた時だったから、うん、地盤が硬いって言われたの。
熱海、
熱海、そう、岩盤だから地に強いんだって。でなんかあったかいし温泉あるし東京にも近いし、で程よく田舎だし、うん、いいんじゃんと思って、なんか、
うん、いきなり、
それでほら間取り図好きだからそこでも間取り図調べまくって、
いいとこあったんです
か？そう、あったんですよ、あったんですよ。熱海もいろいろ見て、うん、海の方がいいか山の方がいいかで、うん、海はね結構崖が多いから、うん、すごい大変なんですよ、帰るのが。階段めっちゃ登るとか、
こういうなんていうか崖に面して立ってる
そうそう
マンションとか、
ね、景色はめっちゃいいけど、うん、なんかふと見ると怖いじゃん、なんか地に足ついてないみたいな。私結局山の方にしたんですけど、山の方はなんか温泉も出るし、富士山がさ都内で見るより全然大きくてすごい綺麗なんだよね。うん、うわーと思って感動して、熱海に田舎暮らしをしようと思って、
ね、もう即決
即決。まあ、だからその退職しようと思ってた時からもう次熱海に行こうと思ってたから、うん、物件探しながら退職準備をしてたみたい。でいいとこ見つかったから、よし早く辞めなきゃって言って早速上司に言って辞めるみたいな感じです。
じゃあ辞める前にいい決まって
た。そうそうそう、着々
買ってたってこ
と。もうなんかボーナスもらったらもう熱海に引っ越そうって勝手に決めてたから、6月末ぐらいか7月ぐらいに引っ越せる場所と思ってずっと熱海探して。
その時はお一人で暮らしてたんですか？うん、
その時は、結婚してたので。
相手の方も賛成
で、そう、なんか横浜方面だったから、うん、職場がだから熱海だったら通えるじゃんみたいな感じで決めちゃった
当然家決めたのは友田さんですよね。
私ですね間取り大好きだからねそう。
で引っ越しました。
引っ越しました。
うん、で何してたんですか？旅
しばらくはその田舎暮らしを楽しもうと思って、うん、まあ、旦那さんに働いてもらい、私はまあ専業主婦的な、前の土地を買ってちょっと畑とかやってみたり、今までできなかったことを。
畑もやったんです
か？畑もやったけど、まあそれは挫折したけど
そうなんですか
大変だね畑ってねなんて買うって素晴らしいんだろうって思うぐらい、イノシシとか出るんですよ田舎だから。じゃ植えたジャガイモが全部イノシシに食べられちゃって、もうなんかダメじゃんと思って、買った方がいいじゃんと思って、トウモロコシも食べられちゃうし、だから畑は1年で断念したけど、なんかそんなこと今までできなかったことをやった。
それなかなかない経験ですよ。自分が作って、イノシシ食べられちゃったとかってないないない経験できない、そんなこと。
イノシシと夜遭遇したりする
から、ね、お役所のさんの苦労がわかるみたいな。なかなかないですね。できないね。
そうそう。でしばらく田舎暮らししてたんですけど、まあ、やっぱり生活費を稼がねばならないってことになって、うん、でもまたね会社に勤めちゃったら同じことになっちゃうし、うん、なんかねであと田舎引っ越しちゃったから就職先ないんだよね。
就職先
ない。そう、ないない、うん、パン屋さんぐらいしかないと思って、うん、パン屋さん時給安いし、なんかねせっかく自由になったのにこれでまた勤めちゃったらあんまり自由な生活にならないじゃないですか。うん、じゃあどうするって思った時に、その時ってちょうどネットビジネスで起業みたいなのが結構いっぱいあって、うん、ネットだったら全然家でもできるし、まあ、自由な時間でできるから、うん、あ、これいいなと思って。で、いろいろほらリサーチ大好きなんで。
あ、今気づいたけど、会社辞めるって時点では何も決めてなかった
んですね。そう、そう。 でもその時にもう私一応弁理士の資格は持ってたから、弁理士、あ、はいはい、あの特許のね、うん、あの明細書を書いたりする、うん、あの14年審査官やってたので、うん、弁理士資格はもらえるんですよ。どうしても何もできなくなったらその弁理士で食べていけばいいやと思って、うん、でもその時も特許に飽き飽きしてたから、うん、すぐに大体みんな辞めると弁理士になるんだけど、うん、すぐには弁理士にならず、なんかやってダメだったら最後の手段で弁理士にしようかなと思って、うん、だから何も決めずにとりあえず特許を辞めて、しばらく田舎暮らしでのんびりして、でいざじゃあ働くぞってなった時に、ネットビジネスなら家でできるし自由にできるからいいなと思って、で何が儲かるかリサーチしてみたら、
リサーチ得意
そうですね。だからそう、
もう14年の実績があります
から、ね、そうそうそう、元々ね好きだからね、うん、調べたらやっぱ物販、うん、あのアフィリエイトとか株とかいろいろあるけど、物販はやっぱ一番シンプルで、うん、なんか利益出しやすいと、
うん、
で私もう副業も全くやったことないし、本当特許の審査しかやったことないから
、ね、してたら
大変でしょじゃあもう初心者だから物販からやろうと思って、うん、やろうかなと思ったら、うちの弟が「姉ちゃん eBay って知ってる?」って言ってきて、で知らなかったんですよその時 eBay って。で何何って言ったら、まあ、なんか世界版ヤフオクみたいので、
また素晴らしい情報源
ね、ちょうどいいタイミングで、うん、うちの弟が初めて eBay を
始めてた
の。そう、始めてたの。うちの弟は副業でね、うん、やってて、お姉ちゃん知ってるって言われて、いや知らない知らないっつって、何それって調べたら輸出で、あ輸出ってなんかちょっと面白そうだなと思って、じゃあお姉ちゃんもやろうみたいな感じで始めたんですよ。
あ、よかったですね。
そうだから弟のおかげ、
うん、もう先行してる人がそばにいて、
うん、そうそう、
それは入りやすい感じですよね。
ね、まあ、とね、埼玉、弟は埼玉住んでたから近くはないけど、うん、まあでも、うん、そうそう、それで聞いて3ヶ月は自力でやって、でも月10万ぐらいしか稼げなかったから、うん、じゃあなんかもっと稼ぐ方法はないかとまたリサーチをしてリサーチしたら、どうも eBay では古いフィルムのカメラが売れてるぞってことが分かって、うん、あじゃあカメラ売ったらもっと売り上げ上がるかもと思って、でもやっぱりカメラ全然知らないので、カメラの審査してたけど全部デジカメの新しいのしか知らないから、
特許庁だからね、
そうそうそう、
新しい、
ね、新しいものしか知らない、はい、古いカメラなんですよ売れてるの、わかんないぞと思って、うん、じゃあ教えてくれる人いないかなと思って探したらあったんですよね、そういうスクールがね、あ
の
カメラを eBay で輸出するのを教えてくれるスクールっていうのが、
なんと
ぴったりみたいな。
そんな私でも思うんですけど、日本ってすごいですよね、特に東京地区、
東京地区
先生を探したら、うん、必ず見つかるっていう
感じ
があって、私ちょっと過去に、う
ん、
あの変わったダンスとか結構習ってたんですけど、うんうん、なんかいろいろあったんだけども、まあ、一つ、まあ、例えばカタックダンスっていうね、あ
のなんだそれ、
インドのダンスだけど、いやそんな先生とかいそうにないじゃないですか、うんうん、いるんですよちゃんと、日本人の人ですよ、うん、そうすると当然向こうで何年も修行して、うん、習ってきて戻ってきてやってらっしゃるわけで、
いるんだ、
そういう人がね、あらゆる分野にいるっていうのがまあすごいなって私はいつも思ってるんですけど、そんなだってすごい、だってすごいピンポイントじゃないですか、
ピンポイント、
カメラの古いカメラのことを eBay で
輸出する
講座でしょ
そうそう、やりたいことじゃんと思って、
それどこにいたんですかその先生。
先生は、ま、あのネットで見つけたからね、うん、あのそこに通う、教室に通うとかじゃなくて、ね、そうそうそう、一応なんか毎月セミナーみたいのもあったけど、うん、4ヶ月スクールで、うん、ちょうど8月から募集だったから、うん、ああちょうどいいじゃんと思ってそれに入って、4ヶ月で100万払ってる授業料ね、で入って払っちゃったからやるしかないから、うん、4ヶ月、まあ、必死に、担当講師がいるんですけど、担当講師の言うがままにもう素直に全部実践してやったら、まあ、リサーチ力もね、あのそこで発揮できるじゃないですか、
力が違うから、
ね、リサーチの数はもう一日中特許庁でリサーチしてたから、うん、全然リサーチ苦じゃないんですよ、でむしろなんかやれば儲かるから、ね、特許庁だと儲からなかったのに、
お給料に反映しなかったのに、
これはリサーチをするとなんと儲かるみたいなこれはすごいと思って、うわーってリサーチして、うん、うわーって出品してやってたら、うん、4ヶ月目にもう月収100万いっちゃったから、4ヶ月間で200万
稼いで、ですね、スクールの、うん、
ぶっちぎり1位でしたね、
ぶっちぎり1位
で、
でも無駄になることないです
ね。ないね。本当そうだね。確かに本当に。
でもそれ eBay 始めるときにこれリサーチ結構必要だから、うん、自分に向いてるなとかすごく思ったんです
よ。あ、やってみて思った。
やる前は別に分かってなかった。
そんなになんか簡単に見つかるのかなと思ったけど、やっぱりこれってリサーチしないと利益が出る商品っていうのは見つからないし、うん、リサーチすればするほどやっぱもっとよりいいものが見つかってくるね、う
ん、なんとそこで自分の過去の頑張ったことがこんなところに生かされるとはって感じだった。
自分の特技が生かせるぞみたいな。
なるほど。じゃあそんな、eBay のスタートを切られた浜田さんが、今に至るまでさらにちょっと活躍されるわけですけど、まあ、そこのところは次回聞いていきたいと思いますので、また次回楽しみにしていてください。では友野さん今日もありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。すごく自分にも向いていて、恵まれた部分もたくさんあった公務員、国家公務員という仕事をどうして辞めるに至ったかという理由から今回はお伺いしました。まあ、どんなに働いても、まあ、人の 1.5 倍ぐらいは毎月仕事の量をこなしていたと、しかも定時で帰っていたまあだから産業代が出ず、なかなかお仕事が終わらない人よりも給料が安かったとおっしゃってましたけども、まあ、仕事ができたってことですよね。まあ、それぐらいやる気を出してですねやっていたお仕事もやっぱりそういった状態が続くと、やっぱり嫌だなと、この先この生活続くのかっていうことを考えた時に、やっぱり元気健康なんだったらちょっとチャレンジしてもいいかもと思ったとおっしゃってましたね。まあ、そこからが早かったですよね。でもう一つすごく印象的だなと思ったのは、まあいろいろまあやりきってますね。東京庁での仕事もすごく自分の力を出し切ってやった結果、まあ、感じたことに従って、まあ、独立されるわけですが、退職後は畑仕事もされたということで、まあ、面白いなと思いましたが、なかなかね自分で畑やってみて、あ、イノシシとかに食べられちゃってちょっとこれは大変って実感する経験を持った人ってなかなかいないんじゃないかと思うんですけど、それも、まあ、ある意味やりきって、まあ、やはりもう一回稼ぐということで、まあ、今度は、まあ、同じ仕事に戻ってもということでネットビジネスを考えたわけですが、ここでまたリサーチをちゃんとされるというところが一つ非常に成功の秘訣なのかなと感じました。うん、まあ、多くの人はこういうことやりたいとかってやりたいことみたいなところから入るんじゃないかなと思うんですよね。私もそういうふうに考えましたからね。でも新井さんはもう全然もうそうではなくて、とにかくリサーチをして何が儲かるのかと、何だったら初心者でもやりやすいのかということで、まあ、ブッダということにたどり着き、まあ、弟さんとのご縁もあって、まあ、eBay を始めるわけですが、まあ、ここでまた学校に行った時に、まあ、とにかく講師が言うままに全部実践をして徹底的にやったと、まあ、それが成功に結びついたということでおっしゃってました。本当に何をやるときにも全力で取り組むっていうところが、とても特徴であられるし、まあ、印象に残りました。それが、まあ、一つのですね、それはスピード感を持ってやると、まあ、やりきって次やりきって次ということで、どんどんキャリアを広げていかれているのかなというのを感じながら語りました。まあ、そうしてザ・スクール、ダントツ1位で卒業した新井さん、その後どのように、現在まで来られているのか、次回またじっくり伺っていきたいと思います。楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。